森山城炎上始末。川上和夫。松川の私近くまで来たところで馬を降り、手綱を近くの木にくくりつけた。庄内川のほとりだというのに風もない。日差しは強く、セミの鳴き声が絶え間なく響き続けている。石に腰掛け傘を取り、竹筒の水を飲み干した。年の頃は15、16。武士には珍しく色は白く、鼻筋が通り、誰もが認める美少年である。楽しそうな声が聞こえるので上流の方を見合った。漁師たちが川魚を取っているようだ。汗を拭い、水面を見つめる。小袖から巾着を取り出し、金子の重みを確認する。少年は博打にのめり込んでいた。森役はうるさく言うが、兄もやりたい放題だったではないか。それに比べれば、身を忍んで行う遊びぐらいは多めに見てほしい。わざわざ目を盗んで遠くまで来ているし、負けるわけにはいかない。川の水で顔を洗い、勇んで馬に乗り込んだ。馬を進めると、先ほどの漁師たちがこちらに向かって歩いているのに気づいた。大漁だったのか、笑みがこぼれている。武士らしき男もいた。距離が縮まると、その武士がいきり立って、馬を降りよう!と叫んだ。漁師風情が何を言うか。我を誰と心得る。少年は無視し、すれ違おうとした。すると武士が、鞘に手をかけるではないか。構わぬ。無知を打ち、かけた。漁師たちが怒号を上げ追いかけてくる。さらに無知打とうとしたとき、背中にいかづちを受けたような痛みが走った。弓か。馬の首にしがみつこうとするが、全く力が入らない。馬から転げ落ちる。少年の名は、織田秀隆。信長の末弟である。清洲城にて信長が一報を耳にしたとき、最初に湧き上がった感情は、悲しみではなく怒りであった。撃ったのは叔父の森山城主であるという。仇を撃つ!怒号を発するや否や、気のみ気のまま馬一騎でかけた。そばの者どもは勇み狂う信長を諌めることもできず、後を追うしかなかった。この頃の信長は、政務に興味を持たない若造に過ぎない。しかし、朝夕欠かさず馬の調練ばかり行っていた甲斐もあり、城内の誰よりも馬の扱いに長けていた。弓矢に勝るほどの速さで街道を駆ける。三里ほど進んだ矢田川のほとりで前方に黒煙が立ち上っているのが見えた。敵の居城である森山城の方向である。馬を止め、何事か!と叫ぶが誰も答えない。振り向くと誰もいないではないか。あまりの速さに誰も追いつけなかったようだ。馬を降りるや巨木を蹴り、拳をぶつける。そこへ前方から伝令がやってきた。片膝をつき、ことの次第を報告する。城主が家臣と共に川漁をやった帰り、馬に乗った少年が下馬をせずに通り過ぎたので、家臣が無礼打ちにしたのだそうだ。相手が信長の弟であることを知った城主は、城に戻らず逃走し、行方がわからないという。 怒りが収まらぬ信長は、ようやく追いついてきたそばの者たちを怒鳴り上げた。誰も顔を上げず、視線を合わせない。あの煙は何じゃ？信長は前方を指さした。先ほどより量が増え、幾筋も立ち上っている。信勝様です。目を伏したまま伝令は答えた。それ以上の説明は必要なかった。長兄の信長は、織田家を継いでいたが、人望のある次兄の織田信勝に、有力家臣がつくなど、その権力基盤は弱かった。その信勝が、共通の仇の居城を焼き払ったのである。信長は言葉にならぬ叫びを吐き出した。本来なら褒めたたえるべきであるが、その器量はない。弟の仇を討つのは長兄である信長であるべきなのだ。しかし現実には戦の準備すらできておらず、仇の城はすでに焼き払われている。内外に信勝ここにあると示されてしまった。今さら深入りすることもできまい。我らの弟ともあろう者が、声に涙が混じっていた。友を召し連れず馬一騎で駆け回るとは、刀を抜く、呆れた修行を、たとえ生きていたとしても、この手で成敗してくれる。空を切る。振り下ろした刀は微動だにしなかった。全身から蒸気が湧き立ち、顎から汗が滴り落ちた。あるいは涙なのかもしれない。日差しは強く、風もない。セミの鳴き声が絶え間なく響き続けている。天文24年、夏の出来事であった。信長が信勝を誅殺するのは、これから数年後のことである。ポカラの会、松本英治。